さて、今回私たちが掘り下げていくテーマ、これは年始政策です。
はい。
企業の歴史をまとめた結構分厚い本ありますよね。
ありますね。記念誌とか社誌とか。
で、きっかけがあるグラフィックデザイン会社のブログ記事なんですけど、これが面白くて。
ほう。
年始作りがなんと辞書作りにすごく似てるって書いてあったんです。
辞書作りですか？
そうなんです。NHK のドラマ船を編むをご覧になった方なら、あ、なるほどって思うかもしれません。
ああ、なるほど。言葉を集めて定義してっていう。
そうそう。
確かに。どちらも膨大な、言葉とか記録とか、そういう情報の海から何か大事なものをすくい上げて形にするっていう作業ですもんね。
まさに。
うん。
今回はその年始制作の、プロセス。ですね、資料集めから完成までどんな流れでどんな思いで作られているのか、
そのあたりを深く見ていきたいですね。
きっと皆さんがへーって思うような舞台裏の話が出てくると思いますよ。
では早速そのプロセスを見ていきましょうか。まずは資料集め。記事には宝探しって表現がありましたけど、
まさにそんな感じです。創業当時の記録とか昔の社内報、新聞記事、写真、図面なんかも、
うわ、
社内に眠ってるものを文字通り掘り起こしていく。
それって具体的にはどこにあるかわからないものも多いんですか？
多いみたいですね。倉庫の奥の段ボールにひっそり入ってたとか。
へー。
そういう予期せぬ発見もあるようです。だからまずは散らばったピースを集めるところからですね。
なるほど。で、その集めた断片的な情報から物語を紡ぎ出す、これがパズルみたいだと。
そうなんです。ただページ数には限りがありますからね。
ですよね。集めた情報から必要なものを選び出しけ、文章量を調整していく。何を削って何を残すか、これは毎回すごく悩む点だと。
それは単なる取捨選択じゃなくて、その企業の何を使いたいかっていう本質に関わる部分ですよね、きっと。
まさに。そこが辞書でいうところのどの言葉を選んでどういう語尺を与えるかっていうのに似てるのかもしれませんね。
ああ、なるほど。どう語るかでその企業の顔つきまで変わってきますもんね。
非常にデリケートな編集作業が求められるわけです。
そして次、構成。これも辞書作りと共通するあるあるらしいですけど。
はい、構成ですね。
何度も複数の目でチェックする。それでも誤字とか他の箇所との年代のズレとかが見つかると。
これは本当によく聞く話です。特に年始は扱う年代が広いですからね。整合性を取るのが大変で、
プレッシャーも相当でしょうね。胃が痛きなるって書いてありましたけど。
そうでしょうね。特に刊行日が迫ってくると。
うわ。
それで記事によると、せっかく作るんだから良いものにしたいっていう作り手とか関係者の熱意がまたすごいらしいんです。
はいはい。
それでさらに内容を深掘りしたり、チェックが細かくなったりして、結果的に深夜作業になることも多いと。
なるほど。情熱が良いものを作る原動力だけど、スケジュール的には大変なことに。
映画そういう側面もあると。
原稿と並行してデザインも進むんですよね。読みやすさと、あとはやっぱり見た目の美しさ。
そうですね。デザインも大事です。
それでレイアウトされた完成形に近いものを見ると、また修正点が見つかる。これも毎度のことだそうで。
ああ、わかります。ゲラスラリを見るとまた違って見えますからね。
ですよね。で、最終段階での修正って他のページの影響を考えないといけないからすごく大変だと。ここも辞書作りに似ている点だとありました。
そうなんです。ちょっとした修正が全体のレイアウトを崩してしまうこともある。そこは本当に緻密な作業ですね。
いやー、大変だ。
そしてついに印刷所への入稿。
ああ、入稿。
ここまで来たらもう基本的には後戻りできない
ですね。
あとはもう完成品が無事に綺麗に仕上がってくるのを祈るような気持ちで待つと。
そのドキドキ感伝わってきますね。
それだけ大変な思いをして完成した一冊をお客様、クライアントに渡す時の喜びはやっぱり格別なんでしょうね。記事にもそうありました。
そうでしょうね。企業の歩んできた歴史が言葉とデザインでしっかり形になって、それが次の世代に受け継がれていくわけですから。
その意義をこう実感する瞬間なんでしょうね。だからストレスはあっても、この達成感があるから続けられる仕事なんだと思います。こうして見てくると、年始制作って単に記録をまとめるだけじゃないんですね。
本当にそうですね。
膨大な過去の事実と向き合って、そこから未来に伝えるべき物語を いわば編み上げていく、そういう創造的な作業なんだなと。
緻密な調査、緻密な編集、デザイン、そして作り手の熱意、全部が必要なんですね。
ええ、なんか企業の話だけじゃなくて、私たちの身の回りにもいろいろな記録ってありますよね。
はい、ありますね。
家族の写真とか、個人の日記とか、地域の集まりの議事録とかも。
うんうん。
今日の話を聞いて、そういう日常の断片も、見方を変えればいつか誰かにとっての貴重な歴史の一部になるのかななんて思いました。
本当にそうですね。では最後にちょっと皆さんに問いかけてみたいんですが、
はい、
もしあなたが自分自身の、あるいはあなたのいるコミュニティの歴史を編むとしたら、どんな記録の断片を集めてみますか？そしてそこからどんな物語を継ぎ出してみたいでしょうか？それは面白い問いかけですね。ぜひ考えてみたいです。